聖書朗読、旧約聖書、イザヤ書8章23節 B から9章6節。お手元の新共同訳旧約聖書1073ページ。先にゼブルンの地、ナフタリの地は恥ずかしめを受けたが、後には海沿いの道、ヨルダン川の彼方、異邦人のガリラヤは栄光を受ける。闇の中を歩む民は大いなる光を見、死の影の地に住む者の上に光が輝いた。あなたは深い喜びと大きな楽しみをお与えになり、人々は見前に喜び祝った。借り入れの時を祝うように、戦利品を分け合って楽しむように。彼らの追うくびき、肩を打つ杖、虐げる者の鞭を、あなたはミディアンの火のように折ってくださった。地を踏み鳴らした兵士の靴、血にまみれた軍服はことごとく火に投げ込まれ、焼き尽くされた。一人の緑子が私たちのために生まれた。一人の男の子が私たちに与えられた。権威が彼の肩にある。その名は、驚くべき指導者、力ある神、永遠の父、平和の君と唱えられる。ダビデの王座と、その王国に権威は増し、平和は絶えることがない。王国は正義と恵みの技によって今もそして常しえに立てられ支えられる。万軍の主の熱意がこれを成し遂げる。新約聖書ガラテヤの信徒への手紙1章11節から17節。新約聖書の部分の342ページです。兄弟たち、あなた方にはっきり言います。私が告げ知らせた福音は人によるものではありません。私はこの福音を人から受けたのでも教えられたのでもなく、イエス・キリストの啓示によって知らされたのです。あなた方は私がかつてユダヤ教徒としてどのように振る舞っていたかを聞いています。私は徹底的に神の教会を迫害し滅ぼそうとしていました。また先祖からの伝承を守るのに人一倍熱心で、同胞の間では同じ年頃の多くの者よりもユダヤ教に徹しようとしていました。しかし、私を母の体内にある時から選び分け、恵みによって召し出してくださった神が、御心のままに、御子を私に示して、その福音を異邦人に告げ知らせるようにされた時、私はすぐ血肉に相談するようなことはせず、またエルサレムに登って私より先に使徒として召された人たちのもとに行くこともせず、アラビアに退いてそこから再びダマスコに戻ったのでした。お祈りします。天地の造り主、全能の父なる神様、あなたの皆を称えます。あなたは今日もこうしてこの世界を保ち、私たちに新しい手術を与えてくださいました。あなたはこの世界に和解と平和を約束し、 御子イエス・キリストを今もまた私たちのところへも送ってくださいます。御子なる神様、あなたが私たちのところにいらして、そして私たちを新しい被造物へと作り変え、この世界をやがて、いいえ、すぐに完成へと導いてくださいますように。神様、厳しい時代の中にあって私たちをこのように守っていてくださることに心よりお礼申し上げます。しかし私たちの間にも弱さはあり、私たちは愛する兄弟を天に送りました。残されたご遺族の上にあなたの慰めが豊かにありますように。そして危機の中にある私たちの教会に、あなたが人知を超える平和と慰めと一致をお与えくださいますように。また私たちの周囲にいるさまざまな弱さと困難を抱えておられる人たちのために祈ります。私たちが罪許されて新しい創造力を与えられて、そのような方々と共に歩むことをあなたが可能にしてくださいますように。年末に向かい、多くの人々が孤独の中で耐えて生きていかれることになります。どうぞそのような人々と共にあなたがいて、必要であるならば、そして私たちがそのことに気づくならば、私たちをそのためにあなたの慰めが届くためにお持ちくださいますように。今日もまたこの礼拝の中で聖霊なる神様がお語りください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。今年もアドベントの季節が参りました。主イエスキリストの到来を祝う季節です。キリストが来るというのは一体どういうことなのでしょうか。私たちの国には500年ほど前にカトリックですけれども、当時は東回りで宣教師たちがやってまいりました。その後、私たちの当時の政府はキリスト教を禁教にいたしましたので、生き延びた、カトリック教徒はごくわずかです。でも生き延びました。でさらに、19世紀後半になりまして、プロテスタントのキリスト教が今度は太平洋を越えて西回りで、やってまいりました。それから約150年が経とうとしています。しかし日本にこのような形でキリスト教が到来する、その道のりの始めには一つ乗り越えなければならない壁があったことが新約聖書に伝えられております。それはユダヤ民族にとってのメシアと信じられたイエスが、異民族にとって、この異民族を新約聖書では異邦人という言葉で訳しますが、その異邦人のための救済者でもあるのだという確信が生まれた。これがなければ何世紀後になろうともキリスト教が私たちのところに来ることはなかったと思います。福音を異邦人に告げ知らせるという言葉が今日のテキストに出てまいります。その異邦人伝道の出発について述べているパウロのテキストを手がかりに、キリストの到来とはどのようなことなのか、彼にとっては何であったか、私たちにとっては何であり得るかをご一緒に考えたいと思います。今日のテキストの最初のところでパウロはこう言っています。私が告げ知らせた福音は人によるものではありません。人間的なものではないという意味です。もうちょっと別の言い方をすると、私が告げ知らせた福音の起源は神だって彼は言っているんです。 皆様、聖書だからこういう発言を聞いても、はあ、なるほどとお思いになるかもしれませんが、いきなりどこかの会議で誰かがこういうことを言ったらどう思われますか。よくそんなことが言えますねというのが常識的な反応ではないでしょうか。今の私たちはもうちょっと控えめにですね、これは私の個人的な意見なんですけどっていうのが普通です。パウロはしかし、私の福音は神から来ましたって言うんです。人から受け取ったものでも教えられたものでもありませんで、パウロはさらにそれを補っていますね。私たちは普通なんて言うでしょうか。私が育った教会ではこう教わりましたとかですね、私の尊敬する先生はこうおっしゃってましたっていうのが私たちの普通の言い方です。学者ですらそう言います。さらにですね、パウロとかの同時代のユダヤ教の先生たち、ラビっていうんですけど、ラビたちの議論の仕方がこう後の数世紀かなり新しいんですが、こう文献に伝えられていますが、こういうんですね。私が何か議論を持ち出したいときに皆さんに、私の先生ラビ誰それは、そのまた先生のラビ誰それの名前によってこう言った。つまりこれはですね、でそれ2人ぐらい並ぶだけじゃなくて、もっと並ぶ例もあるんです。権威のこう系譜が並ぶわけですね。でこれはいい加減な議論をしないための一つのお作法でもあるのだろうとは思います。別によその宗教のだけことだけを言っているわけではありません。皆様はご存知かもしれませんが、中世 のスコラ学と呼ばれているキリスト教哲学がございますが、ここでもほぼ同じような議論をいたしました。アリストテレスの何々の書にこう書いてある、そうやって引用しながら議論をしたんですね。これに対してパウロは、私の福音は啓示に基づく丸これは非常に独特の立場であろうと思います。啓示という言葉はギリシャ語でアポカリプシスという言葉です。これまで人々の目には隠されてきたことを神が明らかにした、そのことに基づくとパウロは言っています。皆さん、私たちの信仰は神の啓示にどれくらい、あるいは果たして本当に基づいているでしょうか。皆さんのそれぞれが、もし私の信仰は神の啓示に基づいていると主張をし始めたならば、もしかして教会は大混乱に陥るかもしれませんね。そんな勝手な心配もございます。実際上、私たちのプロテスタント教会もカトリック教会も私はメシアを見たんですみたいな人が今出てくるということは想定していないと思いますね。それでもパウロは、自分の福音は神から来た神的な起源なのだ、そのことは主張して譲りません。これ別の言い方をすると、イエスがキリストであるということは、神でなければ誰も私に明らかにすることはできなかったという意味です。そしてこの啓示の出来事がパウロを現在あるパウロにしました。異邦人の使徒パウロを作ったのはこの啓示体験です。で彼はその意味で、こう人の権威とか伝統の権威によらない、たった一人ぼっちの主体として立っています。そしてこの態度は、彼がキリストと信じたナザレのイエスに一脈通じるところがあります。ナザレのイエスはただの人間です。なのに彼はこう言った、神の王国は近づいた。どうしてそんなことが言えたのか、私はずっと不思議です。そんなことは神を冒涜する行為なのではないか。でも彼はそれを信じたんですね。そして行動した。パウロも、私の福音は神から来たと信じました。このような確信がなければ、 私たちの国にまで福音が到達することはもしかしたらなかったんじゃないかなと、私たちがアドベントをお祝いすることもなかったかもしれないと思うわけです。一体パウロには何が起こったのでしょう。かつてユダヤ教徒としてどのように振る舞っていたかという言葉がその後の文脈に出てまいります。かつてユダヤ教徒としてという翻訳を見ますと、今は自分はキリスト教徒になって別の宗教に変わったんですけどというふうに読めるかもしれませんが、パウロの時代のキリスト教はまだ当時のユダヤ教の枠内にございます。ですからユダヤ教徒としてっていうのは今でもユダヤ教徒なんです。でこれ原文を見ますと、ギリシャ語でユダイスモスって書いてあります。ジュダイズムですね、今の英語風に言うと。でこれユダヤ教って英語では訳すんですが、言葉の当時の使い方で言いますと、分かりやすく言うとユダヤ主義の中にあってって言ってるんですが、当時の伝統的な生活習慣を守って暮らすことにおいてっていう意味です。その点における彼の歩みをガラテヤ教会の皆さん聞いたことがあるでしょうとパウロは言っています。でその中身を彼が表現する言葉は次の通りです。神の教会を徹底的に迫害し滅ぼそうとしていた。もちろん神の教会という言い方は彼が改心を遂げた後の視点に立った言い方です。ナザレ派を迫害していた時はそれが神のエクレシアだという認識はパウロにはもちろんありませんでした。でこの、一種のテロ行為ですね、これを彼は並外れて、度外れて行っていたと自分で言っています。これを滅ぼそうと試みた。なぜでしょう。おそらくそれは、不祖伝来の立法の戒律を守るという点に関する彼自身の独自の立場からです。別の手紙から彼がファリサイ派と呼ばれる流派に属していたことが知られております。そして、いろんな資料から見ますと、ファリサイ派という、分派ですがは、神の意思を日常の隅々に至るまで実践するということを目指して、でその神の意思は律法に記されていると考えて、モーセ五章ですね、皆さんが持っている最初の旧約聖書の五冊の書物です。で当時の神殿の内部で働いていた祭司が神殿の内部で守るべきとされていたいろいろな掟、普通の日常生活より厳しい掟です。これを再解釈を通して日常生活の中で守ろうとした、そういう人たちだったと言われております。14節を見ますと、先祖からの伝承を守るという言葉が出てまいりますが、これがファリサイ派の特徴だそうです。モーセ五章だけじゃないんです。先祖からの伝承というのはモーセ五章に対して加えられた歴代のラビたちの解釈のことなんです。モーセ五章って当時の人たちにとってもめちゃめちゃ古いんです。そのままでは使えない。だからそれを日常生活に当てはめて再解釈して、つまり新約聖書には電車の乗り方はありませんね。でもラビたちは電車に乗るときはこう歩けって一生懸命考えたわけです。こういうのを使いながらそういうことをやっていた。でパウロはそれを熱心に同世代の人よりもこう抜きんでて、それに、邁進したというふうに言われています。そのパウロはナザレ派、これが後のキリスト教ですが、を見てどうも大変頭にきたようです。これはナザレ派が、その、創設者といいますか、イエスの態度を継承していたから。そしてイエスの態度は、律法の掟を守るという視点から見れば律法破りもたまに平気でやる連中だったからです。 立法の催促を守ろうとして父祖たちの伝承にこだわるときはどう考えるかといいますと、ラインはどこかと考えるんです。皆さん美術館とかに行かれますと、本物の絵がこう壁にかかっていますね。そして近づくと赤外線がありまして、赤外線というのか何か知りませんけど、一歩超えるとピーって鳴るの知ってます？あれです。そのピーという直前までは自分が好きなようにやっていいんです。何やってもいいんです。でそのピーを超えないのが掟を守るってことなんですね。でその踏み越えてしまった、知らずに踏み越えた掟のために犠牲を捧げて贖罪がなされたわけです。チャラにしてもらうために。でイエスはそれはくだらないって言ったんですそうじゃなくって、その私が好き勝手にしていい領域がどこまでで、ここから先は越えちゃいけないという発想は立法を定めた神の本当の意思とは違うって言ったんです。イエスはそうじゃなくって、君の心のど真ん中から神様が何を望んでいらっしゃるかを考えるべきだ。自分の自由な、神様いない、好きなことしていい領域なんてないって言ったんです。でもう一つ皆さんにお分かりいただきたいのは、これはユダヤ教という宗教からキリスト教という別の宗教を作る試みではなかったんですよ。そうではなくてユダヤ教の徹底の試みだった。イエスはユダヤ教徒です。でこのイエスは覚悟の上だったのかなと私は想像しますが、神殿を批判しました。神殿は崩壊するって予言をしたんです。これは殺されますね。そしてローマ人からは帝国の平和を乱した反逆者としてちょんと十字架にかけて終わり。このグループ、この態度がパウロの気に障ったのだと思います。よくわかります。でちょっとパウロから視点をずらしまして、では異邦人伝道ってどうやって始まったのかということについて、少しだけお話しします。実はパウロは異邦人伝道の創設者ではないです。皆さん彼の母教会ってご存知ですか？彼が洗礼を受けた教会、今アラブ革命の中で大騒ぎをしているシリアの首都ダマスカスです。そこに彼の洗礼を受けた教会がありました。で彼は伝道者としてすっごい距離の旅をして手紙を書いていますが、実は旅をする伝道者になる前は 14、5 年ある地域教会で活動して定住していたんですけど、その町の名前皆さんご存知かしら？アンティオキアです。今はトルコとシリアの国境のちっちゃい町ですが、そして彼いろんな教会を、創設しておりますが、彼は創設した後は半年もしないうちに次の教会に行っちゃう、人なんです。残された信徒は大変だったと思いますが例えばコリント教会ではパウロが去った後、パウロの後を継いでその教会を一生懸命育てるのに努力した別の人がいたりするんです。アポロという人物ですね。アレクサンドリアの出身だと、エジプトの人だと言われています。それからローマ教会があります。ローマ教会はパウロが作った教会じゃありません。パウロ自己紹介の手紙を書いているくらいです。それがローマの信徒への手紙ですね。つまり今挙げたいくつかの教会はパウロがやる前から異邦人伝道やってるんですね。でパウロはその流れの中にいる一人なのです。使徒言行録を見ますと、ギリシャ語系のユダヤ人というのが出てきまして、その代表者はステファノという人物ですが、この人たちがエルサレムで迫害を受けて散らばっていったことによって異邦人伝道が始まったという描かれ方がされています。 全部が全部それかどうかはさっぱりわからないんですが、とにかくパウロはそういう系列の、一人なんですね。でその人たちの特徴の一つはエルサレム神殿の神聖さと、そのユダヤ教独自の、戒律を必ずしも絶対視しないという点が一つ、それからもう一つ大きな特徴は熱心な伝道活動を行う点です。ステファノの仲間にフィリポという人物がいます。彼はサマリア伝道をいたします。で南に下ってガザに現れます。そして一番最後は小アジアのヒエラポリスにいます。かなり移動する人です。イエスもふるさとを捨ててさまよったと思いますが、私の知る限り一番長い距離を移動したのはパウロです。イエスどころの日ではありません。さらにパウロは、語学もできないくせにスペインに行きたいとまでローマの信徒への手紙で言っています。それまでのパウロはですね、ユダヤ人の共同体があるところに行って、そのユダヤ教にこうシンパシーを感じている異教徒の人たち、神を恐れる者たちという言い方があるんですが、その人たちをターゲットに伝道していったんですね。でところがスペインには街道はなかったと言われています。つまり本当に何の手がかりもないところに伝道に行こうとした。おそらくですね、ローマ教会に、ローマに流れ込んでいたスペイン語が母語の信徒さんに助けてもらうしかないはずです。一緒に行ってもらって、とにかくそういうことをしたのが異邦人伝道です。でパウロ個人にとって一体何があってそんなことをするようになったのか、つまりこう生活上および宗教上の価値観としてまるっきりひっくり返ってますね。ユダヤ民族伝来の生き方を極端な形で守ろうとするのがいいという立場から、異教徒も同じ神の約束を持つという立場に急に変わっている。ここの分岐点になったのが、ダマスコの改心の体験だというふうに私たちは普段聞いておりまして、これまた使徒言行録の9章というところをご覧になると、ダマスコに迫害に行こうと、キリスト教徒の迫害に行こうと思っていた最中に、天から光が輝いて、キリストが現れて、彼は改心を遂げたという、伝説が残っています。その天から現れたキリストは、私はあなたが迫害しているナザレのイエスだと言ったというふうに使徒言行録は伝えておりますね。でそれと同じ事件を、今日のパウロの手紙が自己証言として、15節でこう言っていますね。私を母の胎内にある時から選び分け、恵みによって召し出してくださった神が、その後も含めて御心のままに御子を私に示して、御子を私に示して、これがパウロが自分の言葉で言っているキリスト権限の報告の言葉です。3つほど申し上げます。示してって書いてある訳してあるこの言葉は、私の福音はイエス・キリストの啓示によってって書いてある、その啓示という言葉と全く同じ言葉です。御子を私に啓示して、隠されていた、イエスがキリストであるというその存在を私に神が見せてという意味です。それからもう一つ、これちょっと微妙なんですが、私にと普通にここで訳されていますが、ギリシャ語では私のうちにって書いてあるんです。英語風に言うと in me ですね。しかもそれ into me じゃなくて in me なんです。私において。でこれなんか意味あるんでしょうか。よくわかりませんが、もしかしたら私の心の中でっていう意味なのかもしれないです。でそれの含みは、人には見ててもわかんないかもしれませんけどという意味です。パウロの周りにいた人はパウロの身に何か起こったというのは分かったと思います。だって彼目が見えなくなって3日間飲まず食わず、でもパウロにキリストが語りかける声を一緒にみんな聞いたかどうか、
でキリストの姿をそばにいた人を見てびっくりしたかどうか、ちょっとそこまではよく分かんないですね。少なくともこの体験は彼にとっては、まあ、見間違いようもないほど強烈だったということだけは信じておかろうと思うわけです。ですから啓示体験というのは、なんて言うんでしょう、その天気予報で雨が降るとかいうのとは違うんですね。それから3つ目ですが、その先なんですけれども、御子を私に示しての先です。その福音を異邦人に告げ知らせるようにされた。なぜキリストに出会ったら突然それが異邦人伝道にならなければならないんでしょう。異邦人伝道をしないユダヤ人キリスト教徒もいっぱいいたんですよ。そっちだって半分くらい主流だったんです。詳細は不明です。ただ多くの研究者が想定していて、私もそれが大いにあり得ると思うのは、ちょうど使徒言行録で、キリストが私はあなたが迫害しているナザレのイエスだと言った、そのナザレのイエスの現れ方が大きかったのだと思います。つまり彼が見たのは十字架のキリストだったのです。神に呪われた者としての死がその神の最も純粋で本当の命の現れであるという、ちょっと自分が引き裂かれそうな体験です。でこれを体験したパウロは、父祖伝来の生活様式である律法という救いの枠組みがまさに救いを保障する枠組みとしては壊れたんだと思います。十字架のキリストが神だという体験、これは彼の自己理解を破壊したんです。だから彼は異邦人伝道に行ったんだと思います。パウロは血肉に相談することもしなかった、つまりこれ人の意見も聞かなかったと言っています。エルサレムにも行かなかった、つまり自分のその新しいナザレ派の道についても先輩に免許改伝してもらいに行くことを自分としてはやめた。そうじゃなくてアラビアに行った。アラビアってアラビア半島じゃなくて、今のヨルダンのペトラです。ナバテア王国です。で多分彼はそこでは伝道したに違いないんですね。でも多分失敗して帰ってきたと思います。そこの王様の役人からダマスコで追いかけ回されたという証言が残っています。アレタスという王様ですが、でその後パウロは、ナザレ派にとっても伝統的な中心であるエルサレムとすごく微妙な関係を保ち続けます。彼はエルサレム教会で活動しようとしたことは一度もありません。中央教会の執行部に入ろうと彼は一度もしていません。むしろ、誰もキリスト教を伝えてないところを自分から選んで開拓して伝道していきます。そして同時にエルサレムに献金を届けるということを、活動としてやった。でこれはすごく単純に言うと、異邦人伝道が正当なのだということをエルサレムの人々に承認してもらうという活動をした。で実際の異邦人伝道は自力でやったんですね。そういう道を歩みました。ですから、その意味で彼の活動は一貫しています。私の福音は神から来た、人によって権威づけてもらう必要はない。で彼は中心と言われているところには近づかないのです。むしろスペインにまで行こうという、そういう人物でした。皆さん、キリストの到来はパウロやその他の人々を通して私たち異邦人のもとに福音をもたらすことへと長い時間をかけて結実いたしました。パウロの手紙を見ますと、彼はそのことを自らの立ち位置に基づきつつ説明していることがわかります。かつては教会の迫害者、今はエルサレムに依存しない 異邦人伝道者、第一コリント書簡という、ギリシャの町に宛てた手紙を読みますと、彼はそのことを、私の福音は神の力だ、人の知恵より強いと言っています。これ凄まじい思想です。神の掟であるユダヤ教の律法、伝統的な地の技法であるギリシャの地、これに彼は神の力という言葉で答えようとするのです。これが十字架の言葉の破壊的で創造的なパワーです。私たちのもとにもこの力が来ますようにお祈りいたします。主イエスキリストの父なる神様、あなたの御子の到来を待ち、それを今から喜び、悔い改めをもってあなたの前に私たちは自らを低くいたします。私たちの過ちを許し、私たちの目を開いて、私たちをあなたの御用のためにお持ちくださいますように。そして御子イエスキリストを通して、この死ぬべき体を通して、神の命が多くの人の前に現れますように。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。ご一緒に賛美歌を歌いたいと思います。修法に403と書いてございますが、間違えました。正しくは241番です。241番、どうぞお立ちください。
Thank you.